恵みをいただく御言葉は、マタイによる福音書の15章29節から39節までです。マタイによる福音書15章29節から39節。それからイエスはそこを去ってガリラヤ湖の岸を行き、山に登ってそこに座っておられた。すると大勢の人の群れが、足なえ、不愚者、盲人、推しの人、その他たくさんの人を身元に連れてきた。そして彼らをイエスの足元に置いたので、イエスは彼らを追い足になった。それで群衆は、推しが物を言い、不愚者が治り、足なえが歩き、盲人が見えるようになったのを見て、驚いた。そして彼らは、イスラエルの神を崇めた。イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。かわいそうに、この群衆はもう3日間も私と一緒にいて、食べるものを持っていないのです。彼らを空腹のままで帰らせたくありません。途中で動けなくなるといけないから。そこで弟子たちは言った。この辺鄙なところで、こんなに大勢の人に、十分食べさせるほどたくさんのパンが、どこから手に入るでしょう。するとイエスは彼らに言われた。どれぐらいパンがありますか？彼らは言った。7つです。それに小さい魚が少しあります。するとイエスは群衆に地面に座るように命じられた。それから7つのパンと魚とを取り、感謝を捧げてからそれを裂き、弟子たちに与えられた。そして弟子たちは群衆に配った。人々は皆食べて満腹した。そしてパン切れの余りを取り集めると、7つのカゴにいっぱいあった。食べた者は女と子供を除いて、男4000人であった。それからイエスは群衆を解散させて、船に乗り、マカダン地方に行かれた。アメン。一言お祈りいたします。愛するイエス様、あなたを慕い求め、あなたの魅力に取りつかれ、いつもあなたの御前にいる生徒には、決して不足を被らせることがないことを感謝いたします。イエス様の身元にいたい。イエス様の御言葉に聞き入りたい。イエス様のその素晴らしい御業をいつでも身近で味わっていたいと願う生徒たち。彼らには必要を満たしてお腹を満腹させてくださり、そうして必要な上で、力みなぎった上でそれぞれのところに帰らせてくださる方であることを感謝いたします。今私たちは、主よ、今日、すべての都合をつけてあなたを見舞いに集い、御言葉のパンをいただきたいと、今我々は切にあなたの御手の動くことを、あなたの唇が動くことを私たちは待ち望んでおります。今日もイエス様、あなたがお語りください。あなたが私たちに必要な命の言葉を、主よ、このしもべの口を通してあなたがお語りください。この語るしもべの唇、またこれに預かる一人一人の耳を通りよくして、あなたの命をしっかりといただかせてください。すべてを御手にお委ねして、私たちの愛する主、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。イエス様を求める人には、不足させられることはない。そして、イエス様に信頼するものは、何ですか？決して失望させられることはないんですね。そうです。イエス様により頼む人には、 このように良きことで、満たしてくださり、不足を覚えることはない。それどころか29節から31節のところ、イエス様の素晴らしき良き御業が数々ありますね。足が、ね、効かない人や、また両手や両足が使えない人、目が見えない人、まあここ多分新科訳第2版と第3版ではかなり違った訳になっていたと思うんですけども、口が聞けない人とか、ね、その他多くの不足を覚えている人、完全ではない人たちが全部イエス様の身元に連れてこられたんですね。で、そして、イエス様の元に来たその人たち、イエス様を信じて、ね、イエス様は癒してくださる方だ。イエス様は悪霊を追い出してくださるお方だ。イエス様は、全て必要を満たしてくださるお方だと信じて、来て、で、イエス様の元に来た人には、全て、その不足は満たされ、ね、足が効かない人とか、口が効けない人とか、全部、ね、癒された、書いてあります。イエス様がそれがおできになるんです。それで人々はですね、もう足が効かない人を、ね、自分の足でイエス様の元に行けないから連れてきて、そして、イエス様を、それを全部お癒しになられました。ね、イエス様はここに、ガリラヤ湖の岸を行き、山に登ってそこに座っておられた。29節になります。まあ、きっと田舎の方だったんでしょうね。弟子たちが、ね、こんな偏僻なところで、ね、そんな大勢な人に十分食べさせるような、パンをどこから手に入るでしょうと言えるほど、もう人里離れたところだったんです。でもそれでも人々はイエス様のもとに来たんです。イエス様だったら癒してくださる。ね、で、それで、まあ、きっと人里離れたところですから、交通の便はかなり、不自由でしょうね。まあ、当時電車もバスもありません。道もそんな舗装されてるわけではない。だから、偏僻なところに行くとしたならば、もう本当に、食料を持って、2日3日と、足、自分の足で、ね、あるいはロバとか馬とかを使って行かなくてはならない。でも、それでも人々は、イエス様のもとに集ったんです。この間の手術は3人の博士の礼拝について見ましたけれども、その博士たちも、自分の足、馬とか、それらを使って、もう黄金乳香持つ薬という、ね、贈り物を携えて、そして遠くからはるばる礼拝しに行った。自分の足で、ね、自分の王宮を出て、自分の王国を出て、自分の家を出て、足で、そのイエス様のところにおられるところへと向かって、そこに行って、そしてイエス様と相まみえた結果、博士たちは本当に素晴らしい宇宙規模の不思議、恵みに預かりました。それと同じように、この病が癒された人たちも、その足が効かないとか口が効かない、そういう人たちも、イエス様のもとに行って、もう人々に連れて行ってでも、担がれてでも行ったからこそ、このようにして癒されたんです。そして、このすべての素晴らしい御業を見たとき、彼らはイスラエルの神を崇めた、ありますね。イエス様を、ね、もう目に見える目の前のイエス様というよりも、イスラエルの神を崇めた。イスラエルの神は誠に素晴らしいお方だ。このイエス様という素晴らしい器をこの地上に送ってくださるほどに神様は素晴らしいと言って彼らは崇めたんです。そうです、イエス様の御業が起こるところでは本当に神様への褒めたたえ賛美が湧き起こり感謝が湧き起こってくるものです。ただこの彼らはですね、確かにイエス様に足を癒していただいた、口を開いていただいた、見えない目を開いていただいたんですけども、ただしそこ、3日間もイエス様とこの偏僻なところで一緒にいて、食べるものも尽きてしまいました。食べるものを持っていない。ですから、ね、せっかく癒していただいたのに、そこから帰るとき、行き倒れて動けなくなってしまうような、可能性の人も出てきた。イエス様はそれを心配されたんですね。32節で、ね、かわいそうに。 この群衆はもう3日間も私と一緒にいて食べるものを持っていないのです。実際イエス様の魅力に取り憑かれた人はですね、時間を惜しんで、労力を惜しんで、で食べ物がもうなくなってしまった、帰る時間もなくなってしまったと思うほどにですね、本当にその恵みのイエス様のもとに留まっていたいものです。で皆さんも本当に経験がありますね。イエス様の身元から離れたくない、で気づいたら帰りの食べ物もない、ね、帰りのバスもない、もうそういうしょっちゅうですね、そういうことがしょっちゅうです。イエス様はそれほど魅力がある、御言葉のもとにはそれほど豊かな甘い命の養いがあるんです。でもイエス様は、ね、彼らを行き倒れさせるようなお方ではないんですね。あらかじめイエス様がかわいそうにと彼らのことを心配してくださる。人の側が、ね、心配する以前にイエス様の側が、ね、心配してくださいました。ね、かわいそうに。この群衆はもう3日も私と一緒にいる。そして食べ物を持ってない。そういう彼らを空腹のままで帰らせたくありません。これがイエス様の御心です。ね、もう時間も惜しんで、労力も惜しんで、お金も惜しんで、ね、寝る暇も惜しんでイエス様のもとに来た人たち、彼らを、ね、もう眠たいまま、ね、力尽きそうなまんま、空腹のまま、不足のまま、イエス様は帰らせたくないお方なんです。それで、ね、イエス様はそう言うんですけども、で、弟子たちは言います。こんな偏僻なところで、こんなに大勢の人に十分食べさせるほどのパンが、一体どこから手に入るでしょうか。現実的に考えるんですね。ないものはないんです。どう考えてもない。しかし、イエス様にあっては、不可能は可能になるんです。イエス様は尋ねられます。どれくらいパンがありますか？ね、弟子たちは、7つです。それに小さい魚が少しありますと答えましたところ、イエス様はですね、群衆に地面に座るように命じられました。この地面に座るように命じるということ、これはですね、これから食事をしましょうという、そういうジェスチャーであり意味です。地面に座るように命じる。これから食事をみんなでいただくから、だから座りなさい。そういう意味も含んでおります。で、それで、イエス様は以前5000人の給食を行いましたね。5000人のために、ね、パンを、ね、男だけで5000人でした。その時はパンを割いて、ね、みんなに配ったところ、みんなはあり余るほどに、ね、もうお腹も満腹するほどに食べて満ち足りました。でそれでもなお余ったパン切れを集めると12カゴいっぱいになった。そのイエス様のもとに集った人たち全員を満腹させたばかりでなく、弟子たちの人数分もカゴいっぱいにパンを余らせてくださった。ね、この弟子たちは、もうそれを覚えておりました。ね、群衆に地面に座るように命じられたところ、弟子たちは、これからイエス様、またあの、必要を満たしてくださることをするんだな。天を見上げて感謝を捧げて、後そのパンを割いて弟子たちに配られて、そしてその配られた弟子たちに配られたパンをこの人々に全員分け与える。でそうしてイエス様は実際7つのパンと魚を取り、感謝を捧げてそれを割き弟子たちに与えられた。そして弟子たちは群衆に配った。で人々はね、皆満腹しました。満腹したばかりか、そのパン切れの余りを取って集めると、今度は7つのカゴいっぱいになりました。で、この時、群衆たち、ね、女、子供を除いて、男性だけで数えたとしても、男4000人もおりました。4000人もの人々を、わずか7つのパンとわずかな魚でもって満たしてくださる。これ、イエス様の技です。人の技ではないですね。物理的にはありえないことです。でも、イエス様にあっては全てが可能なんです。 この世の中にはですね、この世界は法則によって支配されておりますね。物理法則、例えばここに、あるものを、取って、でそれで引っこ抜いて、手をパッて離せば地面に落ちる、重力の法則が働いており、また、これは万有引力の法則がによって、その通りに起こるんですけども、この世の中には諸々の法則によって支配されております。そして人はね、それは物理的にありえないよ、ね、理系の人がそれを言ったら、もう理系にとっての人にとってはそれは 100% 不可能、となるわけですけれども、しかし物理法則とかこの世の諸々の法則を超越して働く力というものがあるんです、この世には。それは神の国です。神の国というのはここにあるとかそこにあるとか、そういったことで示せるような場所ではなく、まさしくあなた方の中にあるのだと、冒頭で、ね、御言葉は宣言しました。ルカの17章の21節なんですけども、神の国、神の国というのはですね、これ何か目に見える国ではないんですね。日本とか韓国とか、そういった国も国ですけども、しかし神の国と聖書が言うときには、神様の支配領域、神様の統治の及ぶ領域のことです。神様の、ね、神の国、バシレイヤ、国というものは、ですから、神様のその統治の及ぶ範囲なんですね。神の国というものは、ですから、あそこにあるとか、ここにあるとか、ね、あの領域に入れば神の国に入った。そこから出たら神の国から出たというものではなく、神の国とは皆さんのただ中にあるんです。そして神の国は求めるもののものになります。この5000人、今回4000人、この群衆はイエス様を求めて、イエス様のもとに、ね、もうイエス様のもとにいつでもいたい、いつまでも留まっていたい、御言葉をいつまでも聞いていたいと、ね、イエス様を求めてきた人たちには、この神の国の力が、その効力を味わうことができたんです。たった7つのパンで5000人、4000人の人々が満腹する、物理的にはありえない。しかし、ね、物理的現象をはるかに超えたことが起こるんです。神の国の中においては、それも神様を求める人に対してこの効力は有効化されるんです。聖書ではそのようなことで満ちております。ね、あのエリアを、が養われた時、ヤモメのところで養われましたけれども、そのヤモメの、ね、パンの粉はつきず、またその油は、なくならなかった、ね。ずっとそれを決して尽きることのないパンガメと、パンの、また油のカメ、それらによって預言者エリアとヤモメとその子供は、3年半の間養われたんです。これまさに物理的にありえないこと、神の国ですね。なぜ神の国が現れたか、それヤモメの信仰です。ヤモメは、ね、神の人、神の預言者のためにまず捧げて、でそれから、ね、自分たちのものを食べなさいという、この預言者の神の言葉を信じて実行したから、神の国のその効力、恩恵に預かれたんです。まず神様を求める人、神の国を求める人のものに、神の国はその人のものになるんです。また5000人給食の時もそうでした。そして、ね、聖書には他にもいろいろな奇跡で満ちておりますね。エジプトを出てきた民は40年もの間、天からのパンによって養われました。これ、人々がですね、理系頭脳を持った人々は、これどういう現象か、ね、これは、虫のことではないかとか、この白いものは、何か、もっと別のものだとか、いろんな説を立てるんです。ね、あるいは、これは、聖書の記述そのものが、なんか人々を圧倒同化するような神話化した、それ、偽のストーリーだとかね、そんなこもう人の頭で収まるような、形でやろうとするんですけども、そういうですね、人間の頭理解で収めようとする人には決して神の国は味わうことは、 ありません。予言し、この前々回の手術ではザカリアについて、ね、メッセージしましたね。ザカリア。自分の頭で収まることを彼は求めた結果、口を閉ざされましたね。神の国のこと、これは人の頭、人の理解を超えたところではあります。しかし、着実に神の国というものは人の命を立て上げます。人を育てます。人の不足を養い、そしてキリストの栄光をそれを見るんですね。この世界はあらゆる諸々の法則に支配されている。人の国、ね、悪魔サタンの支配する領域においては、もう物理法則以上でも以下でもないことしか起きない。ないものはないとしか言いようがないんですけども、しかし、人が神の国とその義とをまず第一に求めるならば、ね、それに加えて、これらのものはすべて与えられると書いてありますね。イエスさんはそうおっしゃいました。マタイの福音書に書いてあります。マタイの、6章の後半ですね。マタイの福音書の6章の31節からお読みします。マタイによる福音書6章31節から、そういうわけだから、何を食べるか、何を飲むか、何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです。しかし、あなた方の天の父は、それが皆、あなた方に必要であることを知っておられます。だから、神の国と、その義とをまず第一に求めなさい。そうすれば、それに加えて、これらのものはすべて与えられます。だから、明日のことの心配は無用です。明日のことは、明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。アメン。有名な言葉ですね。神の国とその義とをまず第一に求めなさい。神様の支配をまず第一に求めなさい。人は何かとパンがないということであるならば、いかにしてお金を稼ぐとか、いかにして畑に何か小麦粉を植えるとか、そういったことに走りやすいんですけども、でもイエスさんが言われているのは、神の国とその義とをまず第一に求めることです。そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられる。神の国とその義をまず第一に求める。そしてその次に畑に種をまくとか、あるいは仕事をするとか、そうしたことに勤しめば、加えて神の国が与えられるんです。手術、この、礼拝を守るということ、これを第一に求めた人、昨日もある方に会ってですね、畑仕事をして、畑で産物を得るんですけども、その人、世の仕事も携わっておりますから、畑を耕したり種をまいたりというのは土日しかないんですね。でも主日礼拝を、これを軽んじるわけにはいかないと、ね、主日礼拝に、ね、出席して、そうしてその余った時間でもって、その種をまいたり畑を耕したりしたところ、ね、主日礼拝も休んで、礼拝を休んで種をまきしている時よりも収穫が良くなった、ということを聞きました。神の国とその義をまず第一に求めれば収穫も良くなるんです。実際、民数記申命記の方にも書いてありますね。まず神様を第一として歩むならば、神様の御声に聞き従ってそれを守り行うならば、地は畑は産物を豊かに生じる。天の雨で潤う。先の雨と後の雨を主が降らせてくださり、そして地は産物で満ち溢れると書いてあります。神の国とその義をまず第一に求めるならば、神の国の支配が皆さんに及ぶんです。皆さんの家庭を潤し、皆さんの人生を潤すんです。 神の国とその義をまず第一求めるならば、だから明日の心配は無用ですとイエスさんおっしゃったんです。明日のことは明日が思い煩う。だから私たちは日々この日の仕事、この日の務めに預かっていれば良いんです。イエス様は、ね、求める人にはイエス様を慕い求める人には、ね、もう食帰りの、食事がなくなってしまっても、ね、今流に言えば帰りの時間がなくなったり帰りの電車がなくなったりしても、それでも必要を満たしてくださる。イエスさんはすべて必要なものを満たしてくださるお方です。ですから私たちはまず神の国とその義を第一に求めましょう。それならばそれに加えてすべてのものが与えられます。どうか日々の生活においてね、この神の国をまず第一に求める、ね、物理的に、ね、求めること、それは、ね、二の次です。まず礼拝すること、祈ること、御言葉を求めること、御言葉によって養われること、これをまず優先させて行うならば、ね、それに加えて全てが祝福されます。どうかこの、ね、4000人また5000人、本当に満腹するほどの奇跡を味わった彼らに共通していることは、イエス様を求めたこと、イエス様の身元にいたい、イエス様の御言葉を聞きたい、そのような人はこの恵みに、こんなに素晴らしい恵みに預かることができる。どうかイエス様のこの素晴らしい恵みにますます預かっていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、あなたを慕い求める者には、本当にあなたの方が心配してくださり、かわいそうにと、そして食べるものをまずあなたが心配してくださったことを感謝します。主よ、私たちは日々日夜必要なものがあります。それらの必要は、神の国とその義を求める生徒には与えられる。預言者エリアを養ったあのヤモメも、まず神の国とその義をまず第一最優先にしたところ、3年半もの間食べ物にこと欠くことがありませんでした。自分自身を養い、家族を養ったばかりか預言者をも養いました。主よ、本当に私たちもまず神の国とその義を第一に求めることによって、すべての必要が満たされるものでありますように。いかに世の中が飢饉のうちにあったとしても、それでも自分自身と家族と預言者を養う幸いなものでありますように。今日いただきました御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
アーメン。ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。イエス様が行かれる至るところに、主よ、自分の必要を満たそうとしている人々が群れを成していました。でも主よ、今日の聖書を見ると、大いなる群れが主よ、体に不自由を強いられているさまざまな人々を連れてきてイエスの足元に置いたということが書いてあります。自分たちの必要を満たそうとしないで、本当にこのお方にあって必要を満たされなければならないという必要を覚えている大いなる群れが、主よ、キリストにあってその体が完全にとされ、今まで強いられていたその生活から解放されることを、人のことを自分より心配する者がこの群れの中にいたということはとっても嬉しいことです。イエス・キリストにあって人々はこのように変えられて、キリストにあって我先私ではなく、本当にキリストが望む人が誰であるか、今キリストを必要としている人が誰であるかということを心から悟されている大いなる群れがいたということを心から感謝いたします。この御言葉に預かっている私たち一人一人を、主よ、あなたはこの聖書に記されている大いなる群れ、あなたのことを誰より必要としている人々を見つけ出すものとして、主よ、あなたは天聖一堂を、あなたは油を注いでください。そして強いられている人々をあなたの御前にと見つけ出して、 見つけ出して主あなたの御前に運ぶことができますように。イエス様、あなたが天聖一同を祝福してください。主に自分の力では来れない人たちがいます。霊において主、本当に不完全を身にまとい、そして自分の力ではイエス様の前に集えない人たちがいます。そのような人々を今日の聖書の大いなる群れのように私たちもあなたの御前に運び、あなたの御足のもとに置くことができますように。イエスよ、助けてください。そしてあなたの御前において牛が主を語り、そして本当に体に不具合を強いられているすべての人々が健全にとなり、そして足の絵が歩き、まだ目が見えない人々が見ることができますように。イエスよ、あなたが助けてください。このような働きが転生ができますように。そしてこの世の働きをしてくださったあなたの御前において、イスラエルの神に栄光を捧げることができますように。本当に今日は不思議なところ、イスラエルの神に人々が栄光を捧げるところ、主はあなたがこの箇所に私たちを導いてくださったことを感謝いたします。主はご自分と一緒に ご自分を慕い求めて3日も一緒にいる人たち、その人たちは夢中になってイエス様と共に行って、自分が今お腹が空いているのか空いてないのかもわからない、そういう状況の中にあったんですけれど、主よ、あなたを慕い求める人々のお腹の地上を、主よ、無我夢中になっている人々のお腹の地上をあなたは誰より知っておられ、彼らよりあなたは彼らを心配してくださった主であることを感謝いたします。主よ、これは私より私を憐れみ、私より私を心配してくださるあなたの現れであることを感謝いたします。主よ、あなたが私たちにあなたを慕い求めて無我夢中になる、その夢中になるその信仰をもっともっと与えてください。そして主よ、私たちより私たちを愛して顧みてくださるあなたの御業に私たち自身が預かることができますように、主を祝福してください。無礼に主を人々に命じて座りなさいというのは、さあこれから食事だよというあなたの御声だったということです。主よ、あなたは私たちを座らせてくださり、あなた自身が直接本当に整えてくださったその食卓を私たちに与えてくださり、そして私たちみんなが食べて残されたそのパンが7つも残りますように、7つのカゴにいっぱい残りますように、主あなたが祝福してくださることを感謝いたします。今から祈るそのすべての祈りにあなたの御国が来ますように、夢中になってあなたに歩み、そしてこの幸いに預かる天聖一同でありますように、祈りを通してあなたの皆を褒めたたえることができますように助けてください。イエスの皆によって祈りました。アーメン。祈りましょう。イエス様に無我夢中になって、そして私たちの必要を私たちがたとえ忘れているとしても、イエス様が私たちの必要を覚えてくださり満たしてくださる方を信じて、今日も私たちは祈っていきたいと思います。私たちも本当に強いられて主の御前に歩むことができない人々を、今日この聖書に現れている人々のようにイエス様の御足元に置くことができますように、今日も決心して祈りましょう。
自分の足でもってあなたの身元に行けない生徒たちを私たちは連れて行くことができますように。そして本当に彼らにあなたの良き噂を主よ彼らになさしめることができますように。イエスよ、そしてその彼らを運んだ働き人に対してもまたあなたの必要に満たされたその癒された人たちにも全てお腹を満腹させるほどの奇跡をあなたは行われるお方であることを感謝いたします。主よ、あなたは人の罪を清め取り除き、人を癒し、人の肉体の必要も満たしてくださる主、私たちはただあなたを褒めたたえ賛美し礼拝いたします。イエスをどうぞ今日身元に集いし、この生徒たち一人一人の全ての必要を満たしてくださいますように。家庭を命で満たし、仕事を事業を栄光の富で満たし、この世において栄えさせてくださいますように。またその体が健やかでありますように、エネルギーに充満し、あらゆる病を追い出すこの生徒たち一同でありますように。それは全て主よあなたが成してくださいますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アメン。
主イエスキリストの名前によって祝福いたします。
アーメン。アーメン。